心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
相方のバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、ということで12月も14日、はい、残りが2週間ちょっ
と。お便りありですか？今日は
ありますね、はい、ということで早速ちょっとご紹介をしたいと思うんですけども、はい、いつもお手紙をいただいてこのボールのマークと
同じ。ああ、出ましたね。
はい。B リーグブースターの、磯地のおっさんさんということでございます。
おっさんさん最多出場じゃないですか？
そうですね。このボールを何個見たことかというぐらい非常にありがたい話ですけどね。いつもびっしりと、便箋にこう書いていただいてますけども、はい、こんにちは。いつも興味深く拝聴しておりますと。うん、先日、大きにアリーナにて、今シーズンの B1 初観戦をしましたということで、うん、カードは大阪対琉球の2戦目、うん、ワールドカップ効果とホームチームのエベッサが出だし好調ということで、うん、入場者は6000人超の大入りとなり、うん、バスケ界が過去にない盛り上がりを見せているということを肌で感じましたということですね。うん、そんな中、今 B リーグと同様に、まあ、磯地のおっさんさんが注目しているのが EASL ですと。日本から参加している琉球千葉は B リーグや天皇杯の合間で国外へ遠征すると過密スケジュールをなさなければならず、それは他国のチームも同じだと思いますと。でここで質問なんですけども、参加各国のドメスティックリーグと EASL とはどういう関係でどのようなスケジュール調整をしているのかなというのが気になったということなんですけども、この辺って何かあるんですか？その、
まあ、ESL の、ね、事務局があるので、はい、各国リーグと調整をし、はい、まあ、今みたいにね、もともと本番ダーウェイみたいな形だったんですけど、はいはい、コロナでね、うん、そこがうまくいかなくて、今年ちょっとね、海外に行くっていう、はい、シーズン中にね、はい、行くっていうパターンが出ましたけど、うん、それは別の国も含めてシーズン中にこの辺の期間、この辺の期間、うん、この辺の期間で決めて、うん、はいはい、スケジュール組んでるんですよ、うんうん、なんで今本当大変で、うん、60ゲームもあって、でまあ、天皇杯もあって、はいはい、この間の、ね、バイウィークのように国際ゲームがあって、うんうん、まあ、そこに ESL が入ってきてるんで、うん、まあ、チームとか、ね、選手たちにはすごい負荷がかかってるのは申し訳ないなと思いつつ、まあ、これはアジア各国の、ね、リーグと合意して進めてることだから頑張ってもらわなきゃいけないなと、うんうん、当然よく私の耳に届くというか、SNS とかでも私に結構来るのが、その、まあ、特に UQ とか、ね、うん、千葉がスケジュールタイトすぎじゃないかと、うんうん、で帰ってきた後ちょっと戦績が思わしくなかったりすると負荷がかかりすぎてんじゃないかっていう声が上がるんですけども、まあ、もちろんその要素はあるかもしれないし、うん、ただ、ESL ってっていうのは、まあ、FIBA のね、うん、公認のもとにこのアジア各国のリーグでやろうって決めたことですと、はいはい、でかつそこの上位チームでアジアのこの東、うん、特にねアジアのトップを決めようっていうことで、まあ、賞金も B リーグでも高いですしね、
はいはい、
そういう、まあ、それなりのイベントとしてやってるので、うん、むしろ、まあ、ちょっといろんな負荷の部分はありつつもクラブとしてはその大会に出るモチベーションはあるんですよ、
うんうん、そうです。
そうだからファンから見ると負荷の話とか、うん、なんでやねんっていう話があるんですけど、それはもうどこのチームでも来年も例えば今シーズンの上位1位に、うんうん、要は決勝にいた2クラブが出ることになる、はい、でそのクラブはファン、そのファンからすると負荷がかかる状況にはなるんですけども、うんうん、まあ、そこは合意形成してやってることですっていうことはついでにちょっとね、うん、お答えしたかったなと思いました、ね、
は
い、
まあ、おっさんさんも将来的には EASL がユーロリーグに帰還するぐらいに拡大して、うん、アジア全体のレベルアップに貢献するように、またその先には FIFA クラブワールドカップのようなクラブチーム世界一決定トーナメントができたら面白いだろうなみたいなことを妄想しながら引き続き ESL を応援していきますということですので、まあ、そういったこう海外進出みたいなことを楽しみにされてる、ね、うん、方もやっぱいらっしゃるのかなというふうに、こういったお手軽いただきますと思いますよね。
そうですね、うん、まあ、まさにアジア の, ユーロリーグに匹敵するようなそういう大会というかにしていこうっていうのは運営側ね、うんうん、そういう理想を掲げてやってるんですよね、
はいはい、ぜひここら辺も引き続き、はい、おっさんさんも応援していただければと思います、
はい、
そして島田さんは先日ですかね、うん、まあ、ちょっと前になりますけど、うん、福井にもご出張行かれてたということ で,
そうです、ね、
も本当大変多忙だなと思いながらなんですけども、
まあ、出張シリーズの中でもちょっと異色な出張なんですけども、はい、いわゆる福井のねブロウィンズの、まあ、クラブ支援的に行ったというよりは、うん、日経新聞さんのね地方創生フォーラムというのが福井であって、福井の市内にある施設で、うんうん、知事もそうですし市長もお越しになったりとか、うんうん、ボストンレッドソックスの吉田選手も来てました、ね、日本に帰国されて、うん、とか、まあ、それなりに豪華な感じで、はいはい、1日こういろんなセッションがあって、うん、ありました。でそこの B リーグ枠 で私も行ってきて、うん、まあ湯本代表とかね、はい、あの長崎の伊藤代表とか、はい、佐賀の田畑代表とか、うん、あのあとは地元のあの若手の企業経営者が入って、うん、パネルディスカッションしたりとかですね、まあそういうことで、うん、まあアリーナであるとか、うん、あのバスケットによる地域の活性化みたいなことをまあ80分かな、
お結構ですね、
そう枠をいただいてディスカッションをさせていただきましたね。はい、そんな目的でした。
熱量的な感じとやっぱこう感じるのってやっぱあるんですか。
まあ、やっぱりあのブロービンズは今ほらあの B3 で少なくともこの収録をしてる時には首位で、
はいはい、
うん、そんなのもあって新規参入で首位だったりしてるんで、うん、やはり盛り上がってるし、うん、B3 で2000人超えたりとかしてるんでね、
すごいですね、
その新規参入で、うん、良い感じじゃないですかね、うん、うん、頑張ってほしいですね。
まあ、こういった一つ一つの地域の創生っていうことがですね、うん、きっとバスケットボールだったりスポーツの発展みたいなことにもつながっていくのかなと思います、うん、引き続き楽しみにしております。
はい、ということで今日はあれかな、はい、恒例ですね、
毎年恒例年末の恒例ですね、ちょっといつもより早いかなというぐらいですけども、
はい、行きましょうか。
はい、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、今回の本編は年末の恒例決算概要の発表と、うん、いうことでお待たせいたしました、
来ましたね、
数字マニア、決算マニアの皆さん、はい、大変お待たせしましたということで、
そうですね、
はい、2022-23 シーズン、決算実績及び 2023-24 のシーズン決算見込みというところあたりで、うん、大きくですねちょっと数字あたりというのを島田さんにもちょっと語っていただきたいな。
そうですね、これ基本的に視聴数が伸びる回ですよね、これ。
あ、そうですね、結構ビジネスマンの方とか、
そうそうそう、これもう何3年目
そうですね、3年目ですね、
この毎年同じような時期に同じようなことをやるっていうネタがあるんですけど、はい、その中の代表格はここですけど、
はい、
かなりね、うん、聞かれる方が多いんで、はい、あの気合い入れてね、
はい、
あの話していきたいなと思いますけど、まずですね、はい、この決算は2022-23 シーズン、昨シーズンの決算の結果ですと、はい、うんうん、で決算 の, そのタイミング、はい、オーナーチェンジして上場企業の理由で3月決算のところもあるし、うん、まあ、基本は6月決算、はい、ちょっと聞きずれが起こったりはするんですが、はい、まあ、3と6の2つに分かれる決算期を、うんうんうん、前て、うん、ようやくデータが出たので、もうすでにね、はい、数字上は発表していますと、
はい、
で、まあ、シンボリックなところだけ少し話をすると、はい、あの営業収入、まあ、トータルの売上ですね、うん、がクラブの総売上、B1、B2 合わせて38クラブの営業収入が415億円ということで、
はい、
過去最多、
過去最多。
ちなみに2021年度ね、
うんうん、
もう1年前、うん、今走ってるのが23-24、
はい、
で今回の決算は22-23、
はい、
その前の21-22は300億だったんですね、
うんうん、
そこから415億まで増えましたということで 38.3% 増、まあ、これが大きいかなと、
はい、いや結構のジャンプアップですよね。
そうですね、で B1 の平均はついに 14.2 億になりました、はい、で B1 の平均は 5.3、
はい、
だから皆さんね懸念してた売上12億なんてって言ってましたけど、もう平均で B2 は B 各紙のね、
はい、
あの基準の12億はもうあの頃遠かったですけど、今はもう平均以下になってるんですよ、
うんうん、
まあ、そのぐらいの状況ですと、うん、あと入場料、
はい、
チケット収入ですね、で昨シーズンは少し後半からこう回復したところがあって、はい、前年対比 62.3%、
お
でスポンサー収入を 36.5%、うんうんうん、まあ、そんな感じですよ。
いずれも大きくプラスっていうことですね、
うん、なんでここは数字上は大きく伸ばしたんですね、
はい、
これはまあ良いところなんですけども、細かい話はもう、はい、私のノートだったり、うんうん、ウェブを見ればあの公式見ていただければ分かるんですけど、はい、まあ、ちょっと気になるところは営業費用、うん、逆にその総収入に対して消費用が440億円、
はい、
ということで25億円がマイナスなんですね、うんうん、トータルでは。
あ、
もちろんクラブによってあの黒のところも赤のところもあるんで、
はい、
あの鳴らすとね、
うんうんうん、
ということで、うん、まあ、赤字クラブが今回 B1 が11クラブ B2 が9クラブっていうことで、うん、まあ、ちょっと赤字クラブが多かったなと、
うんうん、20クラブということですもんね、
はい、で債務超過のクラブが6クラブということだったんですね、うんうん、
こちらはでも 前シーズンに比べるとちょっと少なくはなってるっていうことですかね。
債務超過クラブは減ってます、はい、これはあのライセンス制度の規約でいついつまでに、
あ、
まあ、コロナ特例があって改善しなければいけないっていうところを少し緩和処置を設けてたんで、うん、でもだんだんこの緩和を、処置の期間がもうなくなってきてるんで、
うん、まあ、そのうちは決められた期限までに、
そこに向けて決められた期限まで改善していったと、
債務超過を改善して
というところですね。
なるほど、
うん、でまあ、一ついいところは、まあ、売上が大きく伸びてますよと、
うんうんうん、
一方で費用が伸びてますよと、
うんうんうん、
で費用が伸びているところのやはり大きなところっていうのは、まあ、選手人件費、
はい、
うん、選手人件費というかチーム人件費ですね。
あ、
選手に限定してるチーム全体の人件費が増えてると、
はい、
で、ちょうどスポンサー収入の伸び率とチーム人件費の伸び率がほぼ一緒なんですね。
あ、なるほど、
うん、まあ、売上が見込まれてそれだけ費用を投下したのか、
うん、
まあ、投下せざるを得なくなったんで、うん、それ以上稼がなきゃっていうふうになったのか、
うんうん、
まあ、鶏卵はあるものの結果的にスポンサー収入が増えてきてるっていうのはスポンサー収入にも本当に健全に各クラブが努力をして稼いでるものもあれば、
うんうんうん、
まあ、厳しい状況でオーナーがね損失補填というかサポートしてるところもあれば、
うんうん、
それも全部スポンサー収入っていうふうに形を変えていくので、うん、やっぱ健全性を見るときにはもう一歩突っ込んでみないといけないというところですと、
うんうんうん、
まあ、ポジティブに捉えたら売上伸びてます、
はい、
でも費用が伸びているところをスポンサー収入を補っているところを見ると成長性と人件費の高騰に対する何とかせなあかんということに起こっている増収という部分もあるし、あとはちょうど B 革新の評価の2シーズンのうちのファーストシーズンだったんで、ある程度の売上を作りに行かないと B 革新の評価をするときの相対評価のときに不利に働くかもしれないということで初年度から売り上げを作りに行ったという部分もあったりするかもしれない。だからちょっとあの私もいろんなところでいい部分もあるし、まあ、あの懸念しなきゃいけない部分もあるみたいなコメントが、はい、あのメディア記事にも載ってたりしますが、はい、そこはそういう意味なんですね。
なるほどですね。
ですので単純にああよかったとかいうことではなくて、うん、売り上げ伸びて、
うん、
あのちゃんと黒字化していかなきゃいけないし、極端な負荷のかかる経営をしていくとやっぱどっかでつらくなるんでね、
うん、
その辺をよく注視しながらやっていきたいなと思います。ただあの成長していることは間違いなくて、
そうですよ、ね、
今415億と、
うん、
おそらく今各クラブからのこう売上見込み等々を見ると472億円を見込んでるんですね、
うんうんうん、
ですからまたさらに大きくジャンプアップする予定、
はいはい、
まあ、B リーグとクラブの総収入が500億を狙いますと、
うん、
2028年にって言ってたんですよ、
はいはい、
でも
結構
もうかなり前倒しに、
ね、
多分今シーズン、
うん、
この2023、24シーズンにもうその目標はもう達成されると思います、うん、それどころか下手するともうリーグが73、4億円の売り上げがあるんで、
はいはい、
それ取っても500億に達する可能性もあるかなという感じで売り上げは順調に伸びていますということです。ですから毎回言うんですけど、やっぱ成長性と健全性をバランスよく見ていく、
はい、
要は足元をしっかりしながら成長していく、あの健全性を持って成長していくということを、うん、あの大事にしていこうと思ってるんで、まあ、B 革新だったりアリーナだったり B リーグの成長性に期待を感じてもらってオーナーチェンジだったりと、はい、いうことで資金力も含めてね、
うん、
ついてきてるんで右肩上がりにはなってきてると、
はい、
でもその右肩上がりの中身その収支の構造をやっぱり健全性を持って、
うん、
あの正していくということも同時進行でね、
うん、
成長をプッシュするとことその成長性の中身を精査するところと押し引きを、
うん、
私はすごい重要視しててそこをしっかりあのやっていきたいなというふうに思ってますね、うん、まあ、いずれにしてもこの、営業収入が上がってる状況を作ってるのはあの各クラブのね、
はい、
あの現場の経営努力なんで、うん、これ自体は本当にすごいなと思いますし、苦労してね、
うん、
飛び回ってスポンサー営業とかねチケットを一枚一枚売ったりとかしてるクラブもたくさんあるんで、
うん、
そのもう血のにじむような努力の積み重ねの中でできてる数字なんで、うん、まず感謝ですと、
うん、
で場合によってはそのちょっと投資が先行しちゃって厳しい状況を補填しているかもしれないオーナーの皆さんに対しても感謝ですねと、
うん、
ただしそういうことが徐々にね減っていって単独黒点し、
うん、
しっかりスポーツで採算性を取っていくっていうあまりグローバルトレンドでは まあ、国内もそうですけど、まあ、ない、
まあ、そうですよね。
そこに私はチャレンジしたいなというふうに思ってるんで、まあ、引き続きクラブの努力とオーナーのお支えはいただきながらも、うん、ちゃんと価値をね見出していかないと、地元の企業とか地元のファンの皆様から見放されてしまったらもう意味がないんで、うん
う
ん、
そうですよね。
そこをみんなで本当の意味での価値がある、ね、状態を作っていけるように頑張っていきたいなと思いますね。
これでもあれですよね、入場料収入が昨対で 62.3% 伸びてるってことは、それだけ多くのお客さんが B リーグバスケット見たいんだっていう方は、それだけ増えてきてるってもちろんことでしょうし、うん、スポンサー収入が昨対で 36.5% ってことは、そういったクラブを応援したいとかそれだけの価値を感じてるスポンサーさんがもうどんどん参入されてるってことだと思うんですけど、うん、一方でそこにやっぱりその期待に応えなきゃいけないっていうところ、費用のやっぱり増大っていうことも、うん、あのおっしゃる通り非常にこうバランスを取るのがやっぱこういうスポーツクラブの経営ってやっぱすごい難しいんだろうなと思うんですけど、うん、特にやっぱりそのポイントというか、うん、何を意識してこれやっぱ解消していくとか期待に応えながら費用をうまくコントロールしていくコツというかポイントでどういうところになってくるんですか。
まあね、今ちょうどその B 革新があるんで、はい、稼がなきゃいけない、うん、入場者数を増やさなければいけないってなった時に、うん、当然より上のカテゴリーの方が稼ぎやすくなるわけじゃないですか、はい、売上という意味ではね、うんうん、費用は出てきますけど、うん、だから上に行きたい、うん、で降格はしたくない、うん、でそうなってくると勝たなければいけない、
はい、
そうすると、まあ、選手の獲得競争においてもやっぱ高等化を作りやすい状況になっていくんですよね。ですからやっぱある程度じゃあいいやって言って、うん、今日徹底に抑えるわって言って抑えようと思ったら簡単なんですよ、
うん、そうですよね。
でもその代わりも全敗しますみたいな、うんうんうん、極端な話ですよ、うんうん、になり得ると、うん、でそれだとコストを抑えられてると収入が激減すると、はいはい、でもある程度魅力的なチームを作ってファンをこう引きつける状況ができればお客さん増えますけど費用は増えると、
はい、
でこのいわゆるスポーツクラブ経営の 難易度はここにあるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、でもそこは決めだと思いますよ、
うんうんうん、どの辺を目指すのかとか、
うん、例えば費用をかけて赤字でもそういう状態を作るっていうんであればそれも一つの戦略ですし、
はいはいはい、
抑え気味に徹底的に抑えるのも一つだし、うんまあ、その間ぐらい取るっていうのも一つだし、うんうん、だから昇格する降格するカテゴリーの真ん中ぐらいの順位を狙うとか、うん、やっぱり自分たちのチームとしての成長戦略の中で、うん、来シーズン自分たちの身の丈に合ったね、はい、経営の中でどこら辺を狙うとどこら辺のところを狙うんであればこのぐらいもしくはこのぐらいの費用だったらどこら辺を狙える、うん、みたいなのを見ながら費用を決めて売り上げを作りに行ったりとか、うん、稼げる見込みがここなんでこの中で費用を抑えなきゃいけないとか、うん、その辺をこう上から下から見ながらこうみんなコントロールしてるんですよね、うん、そこを見余ると、うん赤字だったり多少はありえるけど、はい、大幅な赤字っていうのはその見余りが大きいってことですよ。
あなるほど。
めっちゃ投資しましためっちゃ稼ぐつもりでしためっちゃ稼ぎませんでしたっていう、うんうんうん、これがよくあるパターン。
うん、やっぱりそのチームとしてその地域でどういうクラブを目指していって戦略性だったりとか、うん、どのタイミングで投資するとか、うん、どこはまあ我慢しようみたいなことを、うんまあ、ちゃんとビジョンとして持っていかないと結構厳しい状態にやっぱなっちゃうっていう。
そうなんですよ。そういう感じなんですね。あとはもう一つあるの勝てばお客さんが来るわけでもないんですよ、うん、またここで変数が出てくるんですよ。勝つだけでお客さんが前になってスポンサーが急に増えてくるんだったらそれはいいですけど、うん、その勝って地元に根付いてファンが増えてきて入場料収入グッズが売れるその地域での市民権を得るっていうまでのある一定の期間があるじゃないですか、
はいはい、
だから勝ち続けなきゃいけないってなったら、うん、投資し続けなきゃいけないということ で、
ま
あ、
そうですよね、1
シーズン何かやったから突然改善されるわけではないんですよね。だからおっしゃる通りある程度クラブのなんですかね、方針を決めて、はいはい何年かけて昇格するとか、うん、何年かけて B プレームを目指すとか、うん、やはりその地域とかその経済規模とかそのオーナー そのチャレンジすることのできる資金拠出力とかそういうの全部鑑みてやっぱきちんとマネージしていくことが大事な局面に来てるかなと思いますよね、
うんうんまあ、そういったこう難しい問題もまあはらみながらただまあこのとはいえこのクラブ決算が400億円を超えて大きく伸長して、うんまあ、リーグ合計と290億円ぐらいの規模をもう目指していけるという形になったことについては、まあ、こう率直なご感想というかどんなふうにお考えですか。
いやこれはクラブの皆さんの努力に他ならなくて、うん、でそれを支えている地元のファンとか、うん、企業の皆さん、うんまあ、自治体も含めてですけども、はい、そういった方たちのサポートに他ならない、うん、と思いますよ、
うん
うん、でそこのその努力の源泉になってるのが何かというとやっぱり B 革新とかがあるからなんですよね、
はい まあ一つあれですよね、目指すべきゴールというか、うん、ゴールがあるから、ここを目指してっていうことが見えてますもんね、
うんうん、でやっぱりそれがあるから、入場者数の制限だったり売上の制限が、まあ、制限とか基準があるから、そこを目指さなきゃいけないってなるんで、逆算してそれをするにはどうしたらいいかっていうことで、オーナーチェンジが起こったり、はい、クラブスタッフを増員してチケット担当を増やすってことかもしれないし、スポンサーセールスを増やすための営業マンをね、確保しなければいけないってことかもしれないし、やっぱ目標があるから、そこに向かって努力があってここに来ましたと、はい、でそのここに来て、この努力はもう間違いないんですけど、そこ の結果の収入のね、中身のところをこれから、うん、はい、まずは目標を持って、うん、上目指そうってやるんですよ。そこにストレッチがあったり、はい、多少の無理があったりすることもあるんです、うん、
はいはい、
でもその多少無理するようなところもないと、うん、結局低いところで収まってしまうと、それも成長がないんで、でもそこに向かいつつも、そこに向かってある程度まで来たら、今度は中身を、うん、健全性を整えていくっていうところに着手しながら、うん、実態を伴う、
はい、
経営ができるようにしていくっていうのが、まあ、本質的にクラブの経営にとって良いし、うん、そうなればクラブの社員、
はい、
選手はもちろん頑張って稼いで年俸が上がるようにしていくことは我々もしていかなきゃいけないですけど、はい、そのビジネス現場にいるスタッフのみんなが幸せになっていかないと、うんうん、やっぱり究極の発展はないんですよね、
うん、
ですからそこが健全性が伴った時に、ちゃんとそのクラブで頑張って全国で、ね、働いてるスタッフの皆さんの待遇がもっともっと改善されていけば、うん、もっとモチベーション高く頑張るだろうし、はい、そういう環境であればいい人材がスポーツ界にも入ってくるだろうから、
はい、
その時に初めてもう一段成長できると思うんでね、うん、まあ、何回か手順を踏んで大きな成長戦略を描いてるんですけど、まずは B 革新は一つのスタートなんですよね、
はい、
それで終わりじゃない、
うん
うん、あと 10年ぐらいかけてそこを着地させるのが大事なんじゃないかなと思いますね、
まあ、一つ近くに見える目標であり、うん、まあ、最初 のスタートの部分であると、そこが B 革新なんですよ。
B 革新ってバンと人力とか大きく伸びることをやる、うん、でもそこに多少は無理がある、うん、そこをあと数年で調整する、うん、で実態が伴う稼ぎができるようになる、うん、そのプロセスでクラブスタッフとの待遇改善も行われる、
はい、
そこに良き人材も増えてきて、はい、B リーグの成長とともにまたもう一段上がっていくと、うんうん、いうことで2026がいわゆるきっかけで、
はい、
まあ、2028が次に来て、うん、アリーナが全国にできるとき、うん、で2030ぐらいにはクラブスタッフの給料もすっげえ上がってる状況とか作りたいですよね、
うん、
本当に、
うんうん、確かにそうですね、
そんな風に思ってます、
はいはい、ということで決算数字から見えるいろいろなことがあるということで、うん、まあ、ぜひですね、皆さんも応援しているクラブの決算がどうだったかなとか、それを見てじゃあちょっと島田さんに聞いてみたいなということがあればですね、ぜひ島田のマイクまで、おはがきお手紙でご質問をお寄せいただければというふうに思います。
島田のマイク、島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで、まあ、本日は12月14日ということですので、オールスターの出場選手がちょうど発表されるということで、まあね、この放送の前後で、どこかで皆さんお聞きになってるかなというふうに思いますけど、チケットはまあ12月18日からということで、まあ、12月が終わればね、いよいよオールスターということになりますけども、うん、島田さんいかがですか？
楽しみですね。はい。
はい、
カーブさんのね、はい、会でもお会いしたんですけど、
はい、
桑井市長もね、
はい、
お会いしてお話したんですけども、はい、すっごい楽しみにしてました
よ。ああ、そうなんですね。
オールスター、
うん、3日間ですもんね。
そう、3日間でその産業祭りとかね、
はい、
あっちとも絡みがあって、そっちまでこう多くの人が来てほしいなみたいなことを言ってて、まあ、市長も楽しみにしてる、
はい、
オールスター、
はい
はい、盛り上げていきたいと思います。
はい
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りお待ちしております。はい、今日は言い残しはないですか？
はい、
食べ残しもないですか？
ですね、非常に決算の話を聞いて数字結構面白いなというふうに改めて思いました、はい、
もう決算の話をするとね、はい、消耗するんですよ
そうですよね、
ちょっとエネルギーレベルが一段上がってしまう、
いろんなことがね消化されますもん、
はいはい、急になんか元気なくなってます
よね、はい、そうですね、
はい、すいません、はい、
最後まで頑張ります。力を尽くしていただいてありがとうございました、
はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田慎二と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。